デレック・プリンス・ミニストリーズ土台を据える第2回。
神の言葉の権威と力。今日はまず詩編19章12節から14節までを宣言したいと思います。これらの言葉はダビデの祈りであり、妻と私が自分たちのために数年祈っている祈りでもあります。それは、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう、どうか隠れている私の罪をお許しくださいという言葉で始まっており、いくつかの私たちの祈りの答えであったことに驚きました。そしてこの祈りを始めて以来、私自身振り返ってみると、私の隠れた多くの罪に神が光を当ててくださったことに驚かされています。ですから、まず私がこれを祈りますので、その後最後の節を皆さんで一緒に声に出して祈りましょう。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう、どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主よ。では最後の節を祈ります。あなたも声に出して一緒に祈ってください。これは私たちの祈りです。神はあなたの言葉を受け取られるので、あなたが関係ないと思われるのであれば祈らなくても構いません。少しずつ区切って言いますので、後について言ってください。いいですか。私の口の言葉と私の心の思いとが見前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。ではもう一度あなたも私と一緒に言ってください。今度は区切らずに祈りましょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。アーメン。では今日のテーマである神の言葉の権威と力に入っていきましょう。前回の学びで、神の言葉と言われるものは二通りあるとお話ししました。それは聖書とイエス・キリストと、どちらも神の言葉と呼ばれます。このことはイエスと聖書には完全な一致があるということを明らかにしています。聖書は書き記された神の言葉で、イエスは神の個人的な言葉です。イエスと本当に正しい関係を持ちたいと願うなら、私たちは聖書と正しい関係にならなければなりません。聖書と間違ったつながり方をしているのに、イエスと正しい関係を持つことはできないのです。ですから、今日は神の言葉の権威と力というこの非常に重要なテーマを取り扱いたいと思います。まず、権威について始めましょう。権威という言葉は、英語ではオーソリティで、オーサー、著者という言葉から来ています。言い換えれば、あらゆる働きの権威は作者の権威にあるということです。作り出したものすべてに権威を授けるのは著者です。ですから私たちは、聖書の著者が誰で、御言葉の著者が誰であるのかを知る必要があります。聖書はテモテへの手紙第23章16節17節でこの疑問に答えています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。ですから、あなたがすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなりたいなら、そのすべての源は聖書にあります。パウロは、聖書はすべて神の霊感によると言っています。ギリシャ語では神の息です。 生きの言葉と霊の言葉は同じものです。ですから聖書はすべて聖霊の権威なのです。聖霊が究極的な著者です。聖霊にはさまざまな働きがあり、さまざまな方法を用いますが、そのすべての背後にあるのは神ご自身である聖霊の権威です。ですから私たちが聖書と向き合うとき、神ご自身の権威と向き合っていることになるのです。聖書はすべて神の霊感によります。部分的にではありません。ある人々は自分たちが権威があるとは認めたくない人物が書いた部分を排除しようとします。しかし聖書にはそのように権威のないものはありません。というのは聖霊ご自身が神から霊感を受けているので、聖書はすべて有益なのです。つまり聖書の中のいかなる書物も省いたり、重要でないと言ったりすることもできないのです。エズラ書やネヘミヤ書のような書物はとても重要です。画家もとても重要です。預言者ナホムはとても重要です。よく知られているわずかな聖句だけに注目せずに、削除されていないということはすべて重要なのだと考えてください。そしてあなたが整えられたいと願うなら、聖書全体によって整えられなければなりません。多くの年月が必要となるでしょうが、前進しています。神の言葉を黙想し学び適応するにつれて、あなたはますます強められていきます。イエスの土台の上に立て上げられていくことは、神の言葉を聞いて行うことだとイエスが言われたことを忘れないでください。聞くだけではなく聞いて行うのです。そして聖書の解釈に関しては、権限のある方はただ一人で、それはその著者です。私が書いた本に書いてある意味がよく理解できないなら、私に聞くのが最善の方法です。私こそその意味を知っているからです。明確に表現できていなくて皆さんに理解しにくい部分もあるかもしれませんが、私はその意味を知っています。そしてあなたが聖書のどのような箇所でもその意味を知りたいなら、著者に聞いてください。その方だけが聖書の解釈に権限が与えられているのです。ペテロはペテロの手紙第2章20節21節でこう言っています。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。誰一人として私はこれがこういう意味だということはできません。解釈する権限があるのは聖霊だけです。またペテロは続けて、なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされるのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。ペテロもまたパウロが言った聖書の背景にある権威、霊感の源は聖霊であると言っています。あなたがこのように言うのも当然かもしれません。でも聖書を記した人たちはとても弱く、失敗した人たちが多いですね。それに聖書は彼らのたくさんの罪の記録もありますが、私は聖書を書いた人たちの罪の記録こそ聖書が正しい印だと考えています。今日多くの人が自分の罪を隠そうとし、自分を正しい人だと見せようとします。聖書の著者はそうではありません。詩篇のほとんどの著者であるダビデですら、その重大な罪が記録されています。では失敗した人々が書いたのなら、どうして聖書は絶対に誤りのないものであると言えるのでしょうか。詩篇12編6節にその疑問の美しい答えがあります。ただ簡潔な一節です。詩篇12、6です。主の御言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀。これは金属を精錬する工程を表現しています。粘土のかまどを作り、その中に火を起こし精錬するために 金属をその中に入れるという3つの工程があります。粘土の釜、それは人間のことで単なる粘土です。そして火は銀を精錬する精霊で、それはメッセージです。ですからそれは失敗しやすい人が霊感を受け、権限を受け、神の言葉を生み出すものと変えられることができるのです。もう一度言います。粘土は人間という器です。火は精霊です。7回も精錬された銀は完全に純粋で、それは神のメッセージです。そして聖書で7という数字は私たちを精霊、そして完全に結びつけさせます。完全さは精霊によるのです。ですから聖書は弱く失敗しやすい罪深い人々という土の器からできているのですが、精霊の炎で7回精錬されてできているのです。全く信頼できるのです。さてイエス自身の聖書に対する姿勢を考察する必要があります。なぜならイエスの弟子である私たちにとってイエスは模範だからです。イエスはどのように聖書とつながっていたでしょうか。ヨハネ10章35節を見てみましょう。イエスがユダヤ教の指導者たちと議論している場面です。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから。前の学びでイエスはご自分に従う人たちに御言葉を語るとき、神の言葉と聖書という2つの呼び方を用いているとお話ししました。神の言葉と言われるときは人からのものではなく神から与えられた言葉という意味で用いられています。そして聖書と言われるときはそれが書き記されたものという意味で使っています。神は書き記されていない多くのことを語られましたが、聖書に書き記されていることは私たちに特別な有益なものとして記録されたものです。それらは私たちの救いのために知るべき全てのことが書かれています。ですから前回の学びでイエスの御言葉に対する態度、すなわち聖書は破棄されるものではないとまとめましたが、もう一度繰り返しましょう。聖書は破棄されるものではないというフレーズ以上に御言葉の権威を完全に表現するものはありません。もう一度皆さんでその言葉を繰り返して宣言しましょう。聖書は破棄されるものではない。忘れないでください。神はあなたの人生のあらゆる領域であなたが御言葉の権威を受け入れることを期待しておられるのです。あなたが言った言葉に責任を持ってくださいます。ではイエスがどのように御言葉を用いたかを見ていきましょう。ここで再びイエスのパターンがあります。マタイ4章にイエスが荒野でサタンの試みに遭われた時の場面です。それはマタイ4章ですが、3章の終わりから見ていきましょう。イエスがバプテスマのヨハネからヨルダン川でバプテスマを受けられた時の最後の部分です。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。これはとても重要です。聖霊がイエスの上に来てとどまられたのです。聖霊は何度も私たちに下られたことがあるとは思いますが、それは私たちに常にとどまっているのではありません。なぜならそれがとどまることができないようなことを私たちは言ったり行ったりするからです。イエスは決して聖霊様を悲しませたり、鳩が飛んでいってしまうようなことを言ったりしたりすることはなかったのです。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。あなたは、いや私もこのように思うかもしれません。その後はイエスにとって全て簡単にことが運んだんではないかと。イエスは父と御霊、そしてバプテスマのヨハネからもお墨付きだと。しかしそうではありませんでした。次に起こったことは、イエスご自身が荒野で40日間断食しサタンの誘惑にあったのです。ですから神の祝福がいつもあなたの人生を容易にしてくださるとは考えないでください。事実 ある意味人生がさらに難しくさせられるかもしれないのです。というのはサタンは神が油注がれた人たちにさらに激しく敵対するからです。またルカの福音書を見るとイエスが御霊に導かれて荒野へ行き、40日の終わりにイエスは御霊の力を帯びて荒野から戻られたと書いてあります。二つの違いに注意してください。一つは御霊に導かれて、もう一つは御霊の力による動作です。イエスは御霊の力による行いをサタンとの対決に勝つまで行いませんでした。そしてあるレベルにおいてそれは私たち一人一人にも適用できます。私たちは聖霊の力に動かされるために誘惑と敵対するものに打ち勝たなければなりません。さてマタイ4章で試みるものサタンがイエスのところに来たとき、サタンが最初に試みたことは疑いを起こさせることでした。それはほとんどの場合サタンの最初のアプローチです。サタンは神の言葉を即座に否定するのではなく質問を投げかけます。あなたに疑いを持たせるのです。このことは教会の歴史においても数え切れないほど起こり、いつも成功しているように見えたのでサタンは決して他の戦法を見出す必要はありませんでした。しかしあなたはそれに引っかからないでください。そのためにはマタイ4章3節でサタンがイエスに言った最初のことを注目してください。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。神はまさに天からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われました。しかしサタンはイエスが神から聞いたことを疑わせるように挑戦しています。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなくと書いてある。偶然にもイエスがサタンに答えられた3つの答え、それらすべては一つの書物申命記からのものでした。また興味深いことにイエスもサタンも申命記の権威に疑問を持っていません。ですからあなたも権威に疑いを持つような無駄な時間を費やさないでください。イエスはこのように誘惑を取り扱いました。それは非常に重要なことです。イエスは書かれた神の言葉に直面する誘惑を取り扱いましたと書いてある。この言葉はあなたよりはるかに頭のいいサタンと議論するのにとても賢明だと思いませんか。サタンはずっとこのようにしてきたのです。あなたの言葉でサタンを説得しようとせず御言葉を用いてください。イエスは試みを受けるたびにと書いてあると繰り返しました。その言葉を言うたびにサタンは話題を変えました。サタンは御言葉に対する反論ができないことを知っていたのです。ですからあなたの哲学や神学でサタンの誘惑に勝とうとしないでください。ただ書き記された神の言葉で応答してください。お分かりでしょうか。イエスはエヴァのような間違いを犯しませんでした。人類の歴史の始めである創世記3章を見てみると最初の数節にこうあります。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾だった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。蛇すなわちサタンはまずどのようにエヴァを誘惑しましたか。疑いです。あなたが疑うとき次の段階は不信仰でその次の段階は不従順です。そのことを忘れないでください。疑いを抱かないでください。エヴァはサタンのレベルに合わせて考えるという間違いを犯し、私たちはそのある木の実を食べてよいのですとサタンに答えました。エヴァは園の中央にある木の実、すなわち命の木以外という制限があることを認めたくなかったのです。 そして彼女は、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたと言ったのです。サタンの答えに注目してください。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それこそサタンが言いたかったことです。サタンは質問から始め否定へと持っていきます。過去数百年、またそれ以上古い教会の歴史を学ぶなら、サタンが神学者や説教者、いかなる人物に対してであれ、常に御言葉を質問し、それを実際に否定するところまで持っていかせてきたことは見出すことができるでしょう。滑りやすい下り坂に足を踏み入れないでください。御言葉に権威があります。それは神の言葉ですから受け入れてください。それに生きてください。御言葉でサタンに返答してください。サタンは書き記された神の言葉に反論することはできません。エペソ6章17節でパウロは言っています。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。皆さんもご存知かもしれませんが、ギリシャ語で言葉は2種類の単語があります。一つはロゴスで、もう一つはレイマです。ロゴスは完全な永遠の神の助言、レイマは神が語られる言葉です。そしてエペソ6章17節で使われている御霊の剣を受け取りなさいというのは、すなわちレイマ、神が語られる言葉です。そしてあなたがサタンに立ち向かうとき、神の語られる言葉によって立ち向かわなければならないのです。聖書は本棚や枕元に置いておくだけではあなたを守ってはくれません。あなたがそれを引用するときにのみ効果があるのです。あなたの口であなた自身のためにそれを用いなければなりません。そしてそれが鋭く尖った剣となり、サタンを退けるのです。サタンはそれに反論できる答えを持ってはいません。ではイエスが書き記された神の言葉の権威について何と言っているかを見てみましょう。私が言ったことを覚えていらっしゃいますか。聖書の言葉は書き記された神の言葉という意味です。マタイ5章17、18節でイエスは言っています。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。私たちが旧約聖書と呼んでいるものをユダヤ人は律法や預言者と言います。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅びうせない限り、律法の中の一点一角でも決して捨てられることはありません。全部が成就されます。さて、一点一角という単語ですが、一点は現代ヘブル語ではユッドという発音で、ヘブル語でアルファベットの中で最も小さな文字です。日本語で言うとまさに点です。また一角とは、文字を書くときに似た文字に区別をつけるためにほんのわずかな曲線です。日本語ならカタカナのつとしの違いのようなものでしょうか。ですから一点一角とは、書き記された御言葉の最も小さな部分なのです。そしてイエスはそれらの一つでも決して捨てられることはないと言っておられるのです。これはイエスが書き記された神の言葉の絶対的な権威を認めているということを明確に示しています。イエスはこの時語られる神の言葉について言っているのではありません。なぜなら一点一角というのは書かれたものにだけ当てはまるからです。ですからイエスは書き記された神の言葉の完全な権威の絶対的な保証をされたのです。イエスの公生涯のほぼ終わりに近いマタイ22章で、当時リベラル派だったサドカイ人とのやり取りがあります。サドカイ派の人々は皆御言葉の権威をすべて受け入れたのではありませんでした。事実彼らは最初の5つの書物、すなわちモーセ五章の権威だけを受け入れていました。そして彼らは死からの復活があるという教えに挑戦を仕掛けてきました。彼らは抜け目のない質問を持ってイエスのところに来ました。がイエスの彼らへの応答は次の通りです。 マタイ22章31-32節。それに死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。イエスがどのように聖書を適用したかに注目してください。それらの言葉は1400年も前にモーセによって書かれたもので、それらの言葉は実際に主がモーセに直接語られた言葉でした。しかしイエスはモーセが1400年前にモーセに語られたように彼らに言ったのではありません。これは非常に力強い言葉です。イエスはあなた方は読んだことがないのですかと言ったのです。お分かりですか。聖書は決して時代遅れになることはありません。それはただ人間の賢さの記録ではなく、神のものです。たとえ3000年前に書かれたとしても、今日もなお神はあなたに語っているのです。それがイエスが理解していた御言葉の権威です。さて、イエスの生涯がどのように御言葉を成就したかについても考えてみなければなりません。新約聖書をよく読んでいくと、イエスの生涯に聖書が成就した出来事が18箇所見つかるでしょう。つまりイエスは聖書を信じていただけではなく、また聖書を宣言しただけではなく、聖書に従順に従ったということです。イエスの全生涯は聖書の実行でした。イエスの生涯のさまざまな要素を取り上げることができるとは思いますが、イエスの誕生、人間としての生活、そして復活という4つだけを取り上げてみましょう。それらすべてについて、聖書には聖書が成就されるためと書いてあります。それはそれ以上に聖書の権威を力強く保証するどのような方法もありませんでした。新約聖書を開きましょう。新約聖書の背後にある権威は何でしょうか。それを知ると驚かれるかもしれませんが、それは旧約聖書と同じです。イエスが弟子たちに語っている2つの箇所を見ましょう。ヨハネ14章25-26節で、イエスはご自分が去っていく事実のために弟子たちに心の準備をさせておられます。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は助け主、それが聖霊の呼び名です。ある時にはイエスは聖霊を慰め主とも呼んでいます。父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ですから使徒たちの書き記したものの背後にある権威は聖霊の権威です。そしてイエスは聖霊は2つのことをすると言われました。私が教えなかったことは聖霊が教える、そして私が語ったことであなた方が忘れてしまったことを思い出させてくださるです。ですから福音書の記録は人間の記憶によるものではなく聖霊の真理によるのです。そして再びヨハネ16章12-14節で同じことが出てきます。イエスは弟子たちに語っています。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方にはそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、イエスは聖霊をその方と呼んでいます。擬人法を使っています。原文のギリシャ語ではかなり複雑なので深入りはしませんが、イエスはその方ではなくそれと呼ぶべきでした。でもその方と呼んだのです。言い換えれば、聖霊は単なるものではなく人、人格であることを理解してください。あなたは人格として聖霊とつながる必要があるのです。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。再びイエスは あなた方がまだ聞いたこともないことをすべてあなた方に教えるものは聖霊によってあなた方のところへ来ると言われたのです。そしてこう言われました。御霊は自分から語るのではなく、聞くままお話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。その次の節です。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。聖霊のもう一つの極めて重要な印を皆さんにお教えしましょう。聖霊は常にイエスの栄光を表します。もしあなたがイエスではなく、ある人や他の何かに栄光を表す霊的な現象があるのを見たなら、それは聖霊ではないことは確かです。なぜなら聖霊の究極の働きはイエスを啓示し、イエスの栄光を表すことだからです。これは霊を見分ける一つの良い方法です。聖書は私たちは聖霊を見分けなければならないと言っています。そしてあなたはそれが聖霊からのものであるかどうかを見分けることができるのです。一つの確かな見分け方はイエスの栄光を表しているかどうかです。もしそうでないなら、それがどんなに良さそうに見えても、非常に霊的なものであっても、大声を発していても、鳴り響く声であっても、イエスではなく他の誰かの栄光を表しているなら、聖霊からのものではありません。そして人間の人格が自分たちで栄光を取り始める、その時聖霊はこう言います。残念ですが私は去ります。あなたは続けててもいいですが、私はここにいることはできません。実に多くの働きがそのようにして誤った方向に行ってしまったことを私は忘れることはできません。イエスにだけ捧げなければならない栄光を人間が取ってしまったゆえに、数え切れないほどの多くのミニストリーが壊滅的に終わってしまったということを十分認識しています。私は自分自身でイエスに栄光を着ているだろうか、それとも私はデレク・プリンスが重要な人物だということを人々に確信させようとしているのだろうかと吟味し続けています。デレク・プリンスは神の恵みによって救われた罪人です。ではとても興味深く重要なテーマである神の言葉の性質に移りましょう。これはとても興味深いです。ヘブル4章12節で神の言葉の性質を分析しているような部分があります。ヘブル4章12節です。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く。お気づきのように神の言葉を剣と比較しています。魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。ですから神の言葉は死んでおらず、白い紙に書かれた単なる黒い印でもなく、説教者の口から出る単なる音でもなく、それは生きていて、それが来るところにはどこでも命がもたらされます。神の言葉は生きていて力があります。それに力があることを神に感謝します。それはサタンがこの世を満たしているあらゆる嘘偽りよりも力があります。神の言葉は究極の答えです。そしてこう言っているのです。魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し。これはとても興味深いです。脱線してはいけませんが、父、子、聖霊の三位一体の神に似せて作られた人は霊、魂、体という三つからできていると聖書は啓示しています。しかし私たちが魂と霊の違いを学ぶ唯一の方法は神の言葉によるのです。それは霊的なものと魂的なものの分かれ目を差し通し、分離することのできる鋭さを持つ唯一の道具です。今その時間はありませんが、それがとても重要なのは、私たちが新約聖書を学ぶとき、さまざまな方面から魂的なものは霊的なものと相対するものであることが分かるからです。パウロはコリント人への手紙第1、2章で、生まれながら魂的の人は神の御霊を受け入れず、それを悟ることができないと言っています。ですから霊的なものと魂的なものを見分けることを学ぶことは重要です。しかしそれができるのは神の言葉だけです。 また神の言葉は関節と骨髄も差し通します。ですから御言葉は外科医のメスでも差し通せない、また精神科医の分析も差し通せないところを差し通すことができるのです。それは人間の人格の非常に深いところにまでまっすぐに私たちを導く唯一のものです。そしてこうあります。心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。判別するとは分析するという意味で、あるもののまさに性質を見通します。何年も前、私がまだ救われて間もない頃に、ある人が、忘れてはいけない、あなたが聖書を読むとき聖書もあなたを読んでいるのです、と言った言葉に私はいつも突き刺されています。それは二方向の働きです。私は単に聖書を神の働きの専門的哲学の教えとして読み始めたばかりだったので、その言葉はかなり強烈的でした。しかし私は読むにつれて、読み続けることを私に挫折させる本はこれまでいなかったのに、とても退屈で、ただ自分の決意だけで読んでいることに気づき、自分自身についてかなり奇妙な感覚を持ち始めました。私は全てのことに対する答えを受け取るまで考えました。哲学は全てのことに対する解決を提供してくれました。しかし聖書を読み進めているうちに、私はどんどん自信を失っていきました。自分に何が起こっているのか全く分かりませんでした。当時私は25歳でしたが、頭が老化したのかと思いました。私が聖書を読んでいるときに、聖書が私の思いを探っていたことに気づいていませんでした。そしてついにダニエル書5章にある大宴会で、人間の手の指で壁に、あなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったと書かれて、恐れたベルシャツアローのように自分が感じられました。私のうぬぼれ、傲慢、横柄さ、知的革新、それらすべてが御言葉の前にしぼんでいきました。にもかかわらず、その時にはそれを信じることができなかったのですが、聖書は今も働いておられます。ですから忘れないでください。あなたが聖書を読む時、あなたの聖書もまたあなたを読んでいるのです。では聖書がどのような働きをするかというもう一つの要素を見るために、テサロニケ人への手紙第1を少し開いてみましょう。2章13節です。パウロは福音のメッセージに素晴らしい応答をしたテサロニケの信者に宛てて書いています。こういうわけで、私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。お分かりのように、聖書があなたのうちにどのように働かれるかは、どのようにそれを受け取るかということにかかっています。もしあなたがそれを単なる人の言葉として受けるなら、あなた方のうちに十分に働くことはありません。しかしあなたが神の言葉として聖書を受け取るなら、あなたのうちに効果的に働くのです。そしてあなたが聖書を読むとき、主にこう言いましょう。私はこのあなたの言葉を信じます。あなたの言葉として受け入れます。私はあなたを信じているので、あなたがお使わしになったすべてのことを、私の霊、魂、体のすべての領域で私のうちに働いてくださいますように。それから私が思うに、聖書の中で最も注目に値する聖名の一つであるペテロの手紙第2、1章でペテロが言った宣言を見る必要があります。第2ペテロ1章3、4節です。それはその節をまたいだ中ほどにあります。主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。これは素晴らしい言葉です。神の全能の力が私たちに必要なすべてのことをすでに与えてくださっているのです。あなたはこう思うかもしれません。でも私にはそれがあるとは思いません。どこにあるのでしょうか。 次の節でこう教えています。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。神は人生のためまた神のご性質に預かるために必要なすべてのものをどのように与えてくださっていますか。私は自分が作った備えは約束の中にあるというこの短い文章が気に入っています。一緒に言いましょう。備えは約束の中にある。ですから神があなたのために備えてくださっているものを受け取りたいと願うならあなたは神の約束によって受け取らなければなりません。なぜならあなたが必要としているすべてのものがその約束の中にあるからです。しかし御言葉はイエスを啓示しているのでイエスの知識を通して備えはやってきます。そしてこの素晴らしい宣言が聖書の中にこのように明確に書かれていなかったらその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなることができると大胆に私は言うことができないでしょう。さてもし私たちが十分に長く継続して正しいことを行えば神のようになれるというような教えのようなものが一時期とても流行したことがあって私たちは十分注意しなければなりません。皆さんの中にもそのような教えに出会ったことのある方もいらっしゃると思います。ニューエイジと呼ばれるものです。私は以前新しい時代が来るという意味でニューエイジという言葉を使っていました。彼らが私からそれを盗んでしまったので他の言葉を考えなければなりませんでした。まあ、とにかく私が言っていることは神の国がこの地に建て上げられるということです。イエスはご自身の王国を確立されます。そのことをニューエイジは嫌います。とにかくニューエイジはヒンズー教の哲学などを多くを組み入れ偶然にもモルモンも同様の教えですが長期間継続することを教えます。最初は公言しませんが長く続けているとあなたは神になれるというのです。皆さんにお伝えしたいことはそれは明らかな間違いでその根本的な理由をお教えしましょう。神は非動物ではなく私たちは非動物です。そして非動物は決して創造主にはなれないのです。ですからそれは欺きです。しかし私たちは神の約束を受け入れ適応することで神のご性質に預かるものとなることができるのです。私はいつもヤコブのはしごのことを思い浮かべます。皆さんもヤコブが見た夢のことを知っておられると思います。ヤコブは一人で荒野に出て石を枕にして寝ました。皆さんの中で石を枕に使いたいと思う人がいらっしゃるでしょうか。私はスーダン北部のハダンドア族のところにいたとき彼らが石を枕にしているのを見ました。ある一人のスーダン人を観察していると彼はかなり鋭く長い石を取り地面に置いてその石の上に頭を乗せ気持ちよさそうに眠りにつきました。ですからできるにはできますが皆さんはそれを楽しむことはできないでしょう。しかしヤコブは石に頭を乗せて寝ていました。ある人がこう言ったことがあります。ヤコブのその後のことが私にも起こるなら私も石の上に頭を乗せて寝たい。なぜならヤコブは天に届くはしごの夢を見たからです。はしごの下は地上に、はしごの先は天にあり、神の御使いたちが上り下りしていました。イエスご自身ははしごの先で語られました。しかし私は聖書はある意味ヤコブのはしごだと思います。いいですか？一つ一つの約束はそのはしごの位置なんです。そしてあなたが新しい約束を適用するたびにあなたは一段登っていきます。そして最終的にはあなたを天国へと導いてくれます。ですから決して聖書を軽視しないでください。聖書はあなたの健康とあなたの成功の鍵です。聖書は神が私たちに与えてくださった最も尊いプレゼントです。今日あまりにも多くの聖書がありどの訳を使おうかまた挿絵や注釈がついている方がいいかとか迷いますが現在世界中の何十億という人々が聖書を一度も開いたことがないことを 忘れないでください。彼らには選択の余地がないのです。またもう一つのことを覚えておきましょう。過去何世紀にもわたって多くの人々が皆さんや私のために命を懸けて聖書を守ってきました。ですから聖書を尊びましょう。神が私たちの人生にやってきてくださった道である聖書に敬意を払いましょう。では時間も少なくなってきましたので、少しワクワクすることでこのセッションを締めくくりたいと思います。それは神の言葉の効果です。パウロはテサロニケの人々に、この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているものですと言いました。ですから神の言葉があなたの人生にもたらす8つの働きについて紹介したいと思います。神の言葉が皆さんや私のためにしてくださることです。第一に、ローマ10章17節です。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。私は医者が現地の気候では治せない皮膚病にかかり、北アフリカの砂漠の病院で1年間入院していたので、私にとってそれはとても素晴らしい御言葉でした。医師たちはそれを慢性のアトピー性皮膚炎だと言うようになりました。そして今でもそのアトピーには良い治療方法がありません。私はクリスチャンになったばかりで、自分自身にこう言い聞かせ続けました。私に信仰があるなら神は癒してくださる。しかしその次にいつも言っていたことは、でも私には信仰がないでした。それはジョン・バニアンが落胆の泥沼、絶望の淵と呼んでいたところに私はいたのです。私には信仰がありませんでした。そしてある日、まばゆい光がその暗闇の淵の中に差し込みました。それはローマ10章17節から来たのです。そして信仰がやってきました。もしあなたに信仰があるなら、それを得ることができます。信仰のなしのままでいてはいけません。信仰は神の言葉を聞くことによってやってくるのです。そして今この時も神の言葉を聞いている皆さんに多くの信仰が訪れてきています。新約聖書の時代、多くの人は聖書を大声で読んでいました。自分一人であっても大声で読んでいたのです。例えば馬車に乗っていたエチオピアの宦官が自分のためにイザヤ書を読んでいるのがピリポに聞こえてきました。大声を出して読むことに意味があるのです。それはあなた自身が読むものを自分の耳で聞いて信仰がやってくるからです。お分かりですか？これがまず一つ、聖書がなしてくださることです。二つ目に、新しい命を生み出します。神の言葉によって私たちは生まれ変わります。ヤコブの手紙1章18節でこう言っています。父は御心のままに真理の言葉、すなわち聖書をもって私たちをお産みになりました。私たちをいわば非動物の初穂にするためなのです。神の御心のままにです。神はなぜそうしたのでしょうか？そう決められたからです。それ以上の説明はありません。すべてのものの始まりを振り返ると、それはすべて神の決心によって始まっています。神はご自身のために一人の人を生み出すことを決め、それが神の言葉、聖書によって生み出されるようにと決められたのです。そしてそのことが皆さんや私が新しい被造物である神の民となるために、神を知るように導いたのです。それは神の言葉によるのです。そしてペテロの手紙第1でペテロは同じテーマで語っています。第1ペテロ1章22、23節です。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。魂をどのように清めるのでしょうか？真理に従うことによってです。真理を聞くことによるのではなく、従うことによります。その結果何が起こるのでしょうか？偽りのない愛です。そしてこう続けています。新しく生まれた。新しく生まれたということに注目してください。朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり。朽ちない種とは何ですか？生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。 神の言葉の種を信仰によって心に受け取ると新しい命を生み出すのです。朽ちない種が生み出すものは朽ちないものです。種の性質はそこから生まれる命の性質を決定づけます。リンゴの種を植えてみかんの実をならせることはできません。種の性質が命の性質を決定づけます。神の言葉は朽ちることがなく、生み出される命は朽ちることがありません。それは神のご性質であり、清く永遠のものです。そしてあなたは新しく生まれたなら栄養が必要になります。素晴らしいことに、神の言葉は霊的成長のあらゆる段階のためにふさわしい栄養を提供してくれます。あなたが霊的にまだ赤ちゃんであるなら、ミルクが必要であり、そのことをペテロは第一ペテロ2章2節で言っています。生まれてばかりの血の御子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。ですからあなたが新しく生まれ変わったのなら、神の言葉に対して健康的な食欲を持つべきです。その証拠に、これを聞いている皆さんの多くが生まれて変わった時、やりたいと願ったことの一つは聖書を読むことだったはずです。私たちは私たちの実際の栄養となる健康的な食欲を持った健康的な赤ちゃんとして生まれました。しかし私たちは成長するにつれてパンのようなものが必要になります。イエスが荒野でサタンに石がパンになるように命じろと誘惑された時、イエスはこう言いました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。ですから神の言葉はミルクだけではなくパンでもあります。私たちは成長するにつれてより硬い食物が必要で、これもまた与えられています。ヘブル書は背景的に聖書の知識を持ったユダヤ人たちに書かれており、著者はヘブル5章でこう言っています。神が今私たちのうちにある者たちに言いたいことを著者はそのユダヤ人たちに言っています。あなたたちの知識からすると今の状態ではいけない、そう言っているのです。あなたは聖書の知識がありながらそれを用いていないと、ヘブル5章12節を読みましょう。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食べ物ではなく乳を必要とするようになっています。何が問題なのでしょうか。彼らは非常に単純で基礎的な真理以上のことを消化できなかったのです。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じていません。幼子なのです。しかし硬い食物は大人、成熟した人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを磨ける感覚を訓練された人たちのものです。お分かりですか。成熟のためにはあなたの感覚を訓練しなければならないのです。神の言葉を適用しなければなりません。あなたの取り扱っている問題、あなたがいる状況を認識し、それを用いなければなりません。それが成熟への道です。もし今までに真剣に神の言葉を適用したことがなく、神の言葉によって生きていないなら、あなたは決して成熟したものになることはできないし、ミルクや小さなパン以上のものを取ることはできないでしょう。しかし、硬い食物は訓練され、実行し、人生の中で喜んで常に御言葉を適用してきた人たちだけのものです。それは神の言葉の3つ目の働きです。霊的栄養です。4つ目の働きは精神的な光です。詩編119編を開きましょう。皆さんもよく知っておられる箇所だと思いますが、詩編119、130節です。御言葉の戸が開くと光が差し込み、分け前のないものに悟りを与えます。神の言葉の戸が開き、私たちの思いと心の中に入って光を与えます。それは教育とは異なります。教育は光ではありません。全く暗闇の中で教育を受けることはできます。なぜそんなことが言えると思いますか。私がそうだったからです。私の人生に神の言葉の光が差し込むまでは高等教育を受け真っ暗闇の中にいました。 ですから忘れないでください。教育は光ではありません。何年も前に私は東アフリカで教育を受けたいと願っているある人と関わっていました。私は以前そのような人たちのために、あなたは教育を求めているけれど知恵は見出しましたか、という小さなトラクトを書きました。その中で知恵と教育は同じでないということを指摘しました。このトラクトは世界の問題のほとんどが愚かな教育によるものだと書いたので、ある人々にとっては衝撃的でした。アメリカのルーズベルト前大統領はかつてこう言いました。泥棒は列車の一両を盗むが、その泥棒を教育すると列車を丸ごと盗むだろう。ですから教育は役立ちますが光ではないということを忘れないでください。事実、教養のあるほとんどの人が最も深い暗闇の中にいるのです。神の言葉の扉だけが光を与えるのです。そして5つ目、神の言葉は体の癒しをもたらします。これは私自身の経験から言えることです。詩篇107編17から20節を読んでみましょう。まず17節です。愚か者は自分の背きの道のため、またその咎のために悩んだ。間違った道に行ってしまったために苦しんでいる人をあなたは見たことがありますか？私のところには実に多くの人が癒しを求めてきました。その問題の根源が間違った生き方であると考えている人はほとんどおらず、自分の咎が悩みの原因だと見当違いのことを言います。彼らの魂はあらゆる食物を忌み嫌い、彼らは死の門にまでついていた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。主は御言葉を送るとき、三つのことをされることに注目してください。主は救い、癒し、解放されます。罪からの救い、病の癒し、悪の力からの解放という神の憐れみの三つの大いなる御業です。主は何よりも御言葉を通してそれをなされます。経験からこれを知ったのですが、皆さんの中にも手を置いて祈ってもらって癒されるようにと説教者を探していらっしゃる方がいるでしょう。それは起こるかもしれません。多くの人が私に祈ってもらえば癒されると考えて私のところにやってくることを私は知っています。しかし彼らは癒されません。実際彼らが本当に探しているのはデレック・プレンスという人物であって、主ではないことが分かっているので、私はしばらく考え込んでしまいます。実はたとえ説教者がいなくても、あなたが神の送った神の言葉を受け入れるなら、あなたは癒され、苦しみから解放されます。これは私の病を治す薬がないとき、私を退院させてくれた私の大好きな御言葉、箴言4章20節22節です。我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。神の言葉は全身を健やかにすると言っています。私は当時7ヶ月ほど入院していました。医者は私を癒すことができず、私はこう思いました。もし私に信仰さえあれば、神は私を癒してくれる。そして信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるという御言葉に出会いました。私は希望を持ち始め、新たな希望を抱いて聖書を再び読み始めました。しかし私には問題があったのです。私は哲学の専門家でした。哲学の仕事とは単純なものを複雑にすることです。ですから私は神の言葉を単純に受け取ることができませんでした。私は神の癒しの約束をいくら読んでも、神が癒してくださるのは私の魂だけだと考えていました。神は私の体に関心がなく、それは腐敗したいものでどうせ死ぬのだと、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、とあるのは魂の病だけだと考えていました。しかし私が箴言4の20、22に出会ったとき、それから逃れることはできませんでした。神は御言葉を見出す者には それは命となり、その全身は健やかにすると言っています。私はたとえ哲学者であっても肉体を肉体以外のものにすることはできないのですと言いました。私の全身を癒してください。そして私が聖書の脚注に目をやると、健やかとは薬とも読めるとありました。私は突然群の薬の服用方法を思い起こしました。人はどのように薬を服用するのでしょうか。答えは毎食後です。私はそれを実行しようと思いました。内容を深く学ぶより、とにかく 3、4ヶ月間、私は私の薬として神の言葉を毎食後読みました。そして世界の中で最も不健康な天候の場所の一つであるスーダンにおいて、完全で永遠の癒しと健康を私にもたらしました。ですから皆さん、それは起こるのです。では神の言葉の働きの残りの3つをざっと見ていきましょう。6番目は罪とサタンに打ち勝つです。詩編119編9節と11節です。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。そして11節、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。今日非常に多くの若者が清い道を歩むことが本当に可能かと疑問に思っています。教育者たちのほとんどは若者たちに不可能だと教えます。教育者たちは自分たちの考える安全なセックスを勧めますが、それは決して安全なものではありません。しかし聖書は神の言葉によって自分の道に注意する若者は清く保てると言っています。神に感謝すべきは、私がアフリカの若者たちと働いていた時、その言葉が幾度も成就してきたことを見てきたことです。彼らは神の言葉に従って純粋にされ清い生活を送っていました。そしてマタイ4章でイエスがサタンに誘惑された時、イエスは一つの武器だけで立ち向かいましたと書かれているのです。急いでいきましょう。エペソ5章25から27節です。夫たちよ、自分の妻を愛しなさい。夫たちに言います。この言葉は提案ではなく命令です。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清め聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。イエスはどのように清く傷のない花嫁をご自身のために備えられるのでしょうか。御言葉による水の洗いをもってです。神の言葉は私たちを清め聖なるものとしてくださいます。これが御言葉の働きの7つ目です。ヨハネはイエスについて、水と血によって来られた方だと言いました。水だけではなく血にもよってです。イエスの犠牲の血によって私たちを贖い、御言葉の水によって私たちを清め聖なるものとしてくださいます。どちらも必要です。私たちは血によって贖われ御言葉によって清められます。そして最後、8つ目です。ヤコブの手紙1章23節から25節に、聖書は霊的な鏡だとあります。その鏡を覗き込むと、肉眼で見えるものを映し出すのではなく、あなたの内側にあるものを映し出します。ヤコブはあなたが鏡を見るとき、何かおかしなところがあれば変だと気づくと言っています。もし髪型が変だったら髪を溶かします。顔が汚れていたら洗います。あなたが鏡で見たものに対して行動を起こします。そこでヤコブはあなたが神の言葉という鏡を見て気づいたことを行う必要があると言っているのです。その鏡に霊的な自分を見る必要があります。示されたことを行う必要があります。復習して締めくくりましょう。神の言葉の8つの働きです。1、信仰を生み出す。2、新しい命の種。3、霊的栄養。4、精神に光をもたらす。5、体の癒しをもたらす。6、罪とサタンに打ち勝つことを可能にする。7、洗い清める。そして8、霊的な鏡。